皆さんこんにちは。日本人こそが知っていたい日本キリスト教史第22回の今日は、日本のキリシタン殉教地その7としてお送りします。今回からは関西圏に入っていきますね。京都や奈良といえば、修学旅行などで誰もが訪れたことのある街だと思いますが、そこにどんなキリスト教の歴史があったのかを見ていくこととしましょう。滋賀のキリシタン。滋賀県、昔の近江の国にはザビエルがやってきたことがあります。1551年、都に上り天皇に布教の許可をもらおうとしたザビエルでしたが、贈り物を持っていないからと謁見の取り次ぎをしてもらえず、嘘、マジですかと言ったかどうかはわかりませんが、それくらい大きな無念さを味わいました。しかし、転んでもただでは起き上がらないのが我らがザビエルです。それではと都の近くにある大学へ行って宗教問答を挑み、生きのいい学生を伝道しようと考えました。そこで向かったのが近江の国にある比叡山。それでザビエルは滋賀県に足を運ぶことになったんですね。しかし皆さんご存知の通り、比叡山といえば延暦寺ですよね。平安時代の僧最澄が建てた有名なお寺で、天台宗の大本山です。わあ、そんなところに行ってキリスト教を述べ伝えようだなんて、なんと大胆な、さすがザビと言いたいところですが、違います。ザビエルは比叡山などの大寺院では宗教を含む学問をしているのだと認識していたんですね。それで宗教心があって真理を求めている若い学生に会えそうだと思って目指したわけです。しかし、認識が間違っていれば行動も間違うしかなく、結果は骨折り損のくたびれ儲けでした。比叡山のお寺に上がっていくところで行く手を阻まれ、門前払いされ、琵琶湖のほとりの坂本までしか行くことができませんでした。後年、この坂本には坂本城という城が築かれ、そこに暮らした女性が後にキリシタンとなって細川ガラシャ夫人として知られるようになるのですから、ザビエルはきっと近江の国を去りながらもここにお祈りを残していったんではないかと思いますけど、そうそう、それよりももっと後には、日本を追放されていくこととなった高山右近が金沢を立った後、一時この坂本に留められました。歴史の行き札のあるところにまた行き札が降り積もっていくような感じがしますね。安土城とセミナリオ。さて、戦国時代がようやく終わろうとしていた頃、近江の国に日本中の視線が注がれることとなりました。信長による安土城の建設です。中部日本の制覇と畿内の平定を成し遂げた信長は、天下布武の本拠地として水陸の交通の便が良く要害の地でもある安土を選び、そこに五層七重の大城郭を築くこととしました。そこで1577年、オルガンティの神父は日本人修道士ロレンソ良妻を伴って京都から安土へ行き、信長に謁見して非常な厚遇を得、後に安土に教会用地をもらい受ける取っかかりを作りました。信長は安土城下に楽市楽座という自由経済の仕組みを導入し、城下の繁栄を図ったので多くの商人が移住してきて商売を始め、人口も大幅に増えました。1579年に安土城が完成し、その翌年、信長から教会用地をもらったイエズス会では木造3階建ての南蛮寺、教会のことですね、南蛮寺を建設、ついでセミナリオと呼ばれる新学校を建てました。この新学校の第一期生がパウロ・ミキラです。 そうそうたるメンバーが学び、輩出されていったんですね。この南蛮寺にしばしば信長が数人の友だけを連れ、抜き打ち的に訪れ、お茶を飲んだり、新学生たちの奏でる南蛮音楽に耳を傾けるなどしたのだとか。活気ある街並みと多種多様な人々。ヨーロッパから伝来したばかりのキリスト教の教会までが建てられた安土は、当時まさに最先端の街だったに違いありません。それが、この後たった3年で、信長が倒され、事態が一変するとは誰が想像したでしょうか。長原教会とニコラオ長原。滋賀県の南部、野洲市の長原にも教会がありました。1577年に大阪にいた三賀三長というキリシタンの武将が、他の武将の残言によって信長の歓喜を買い、この長原に流されてきたのですが、多少の自由を与えられていたようで、それを利用して述べ伝えていき、最終的に50人ほどの信徒が生まれ、なんと教会が誕生したのです。人生何が災いして何が幸いとなるかわかりませんね。この三賀三長という人は、三好長兄長吉とも言いますが、この家臣で、1564年、ロレンソ良妻から説教を聞いて感動し、キリシタンになった人物で、宣教師の報告書には、日本における最も信仰厚きキリシタンと書かれていたりもします。その言葉の通り、相当厚かったようで、自分の領地の三賀、現在の大阪府大東市にあたりますが、そこで述べ伝えて、また述べ伝えさせて、約1500人の信徒が生まれました。教会も3箇所にあったそうです。だから、長原に流されたとて、述べ伝えるはずですよね。この長原教会に伝道されて、やはり熱い信仰者となったニコラオ長原という人がいるのですが、安土か高槻のセミナリオで学び、1633年に長崎の西坂で殉教しています。記録によると、キリシタンへの拷問処刑で最も残酷なものであったとされる穴釣りを歴史上最初に受けたのはこのニコラオ長原でした。私も安市の長原に行ってみたことがあるのですが、すごい農村で、長原教会の跡どころか、当時の御殿の跡もほぼ残っていません。だけれど、ここで信仰を持った青年が、マカオに追放されても日本に戻ってきて、一人でも救おうとしながら捕まえられて、死ぬほどの苦しみを受けても、それさえも天への捧げ物にしながら生きていったことを思ったら、熱いだけでなく強い、そういう信仰を今の時代にも誰かが受け継いでいくことが神様が望まれることなんだろうなと思いました。近江でのキリシタン迫害と処刑。1582年、織田信長が本能寺に倒れると、安土城は燃やされて灰烬に帰し、大混乱の中、城下にあった教会とセミナリオは破壊されました。長原教会はどうなったかというと、三賀三長は本能寺の変が起こった後、いい条件を提示されて、明智光秀に組みしてしまったんですね。それで三賀家は滅びてしまいました。安土に行ったキリシタンたちは、命からがら高山右近の所領地、高槻に逃れて難を脱し、セミナリアもそこに移されて運営されました。現在、高槻市の大きなホールが建てられているあたりですね。さて、近江には、1600年に井伊家が入り、彦根山に城を築いて、彦根藩が建てられるようになりました。彦根藩では、1624年から迫害が厳しくなり、長原のキリシタン一人が捕らえられ死亡。明暦年間にも一人が火炙りに処されていますが、 場所はどこであったか分かっていません。1640年代からはキリシタン詮索で捕らえられた信徒は京都の牢に送られるようになったのですが、長原や森山、片田といったキリシタンの組があった村から信徒が摘発され京に送られ牢死しています。関西圏に入ると江戸ではなく京都や大阪に信徒を送って処理していたわけですね。処理といっても牢内で拷問を受けて死ぬまで出られないことを意味するのですから、処刑と変わらない扱いなんですが、彼らのことはどこどこ村の者一人だとか二人だとか人数くらいしか記録されていません。名前のわからない多くの殉教者がいたということですね。奈良のキリシタン。では次は奈良県を見ていくこととしましょう。奈良県、昔の大和の国ですが、大和の国はキリシタン史で大変重要な地です。なぜならあのキリシタンの大逆転の事件は奈良で起こったのです。ここでまたあの大逆転の話を説明したら時間がいくらあっても足りないので先に進もうと思いますが、それって何と思う人は第4回のリプレイを聞いてみてくださいね。先に進みますけれど、非常に重要な歴史的転換点だったということですね。また大和の国で洗礼を受けたといえばダリオ、高山飛騨の神、ジュスト、高山右近の高山一家でしょう。大逆転で転換したダリオ高山は大和の国にあった沢城の城主で、自分がロレンソ良妻からキリスト教の話を聞いてあんまりに良かったので自分の城にロレンソを招いて一族老頭に説教してもらったわけです。それで高山一家と一緒に聞いていた家臣たちが洗礼を受けるようになり、その中に後で愛知県で福音を伝えて活躍をするコンスタンティノも含まれていたんですね。この時約150人がキリシタンとなったというので相当な感化力だったというほかありません。ダリオ高山もロレンソ良妻も、このロレンソ良妻という人についても前にお話ししましたが、目が不自由で琵琶法師だった人なんですけれど、話が本当に面白くって深くて聞き飽きなくて説教がすごくうまかったようです。いいですよね、羨ましいです。またそういった人の力だけでなく精霊が降り注ぐといいますか、なんか霊的な力の助けもあったんじゃないかと思ったりもします。人の心が感動してそれが歴史となっていく瞬間というのは人知を超える力が働いているように感じられますので、もちろんそれらは目に見えないわけですから人がやってるように見えることですけどね。高山一家が去った後、高山一家が栄転といいますか、より政治的な中心地に近い高槻へと去っていくと、大和の国のキリシタンはいなくなってしまったようです。高山一家とその家臣たちが教会のメンバーであって、領民たちにはキリスト教があまり浸透していかなかったものと見られます。なのでこの時代のキリシタン殉教地は奈良県内に見受けられません。もっと時代が下って明治になるとまたお話ししなければならないことが起こるのですが、それはまたその時代に差し掛かったらお話しますね。現在沢城の跡は高山右近受洗の地と刻まれた大きな石碑はあるものの、城自体の跡は雑草に覆われた石垣がわずかに残っているだけです。しかしここにつけられた碑は誰にも消すことができず、大阪、兵庫、愛知、迫害を受けても石川、福井へと飛び火して続いていくのですから、ダイナミックだなと感じます。古い寺院や遺跡のイメージが強い奈良ですが、 キリシタンの快進撃が始まった地でもあったことを知ってほしいような、いや、知っちゃおうよという感じです。日本には、全国民に知られているわけではないけれど、とっても興味深い歴史があちらこちらで起こっていて、それぞれの場所に刻まれているということを誇りに思っていきたいです。和歌山のキリシタン。和歌山県、昔の紀伊の国には、イエズス会ではなく、フランシスコ会が宣教に赴きました。紀伊の国は、御三家の一つ、紀州徳川家が治めたというイメージですが、紀州藩は、徳川家が入るまでは、浅野義長が治めており、その時代にキリシタンが栄えたのです。年代で言うと、1605年から、1613年頃までのことです。1605年にフランシスコ会のルイス・カブレラ・イー・ソテロ神父が浅野義長に招かれて和歌山に来て約2年間熱心に布教したところ、毎月300人から500人の人が教会に説教を聞きに来るまでになったとソテロ神父が書いた書簡に記されています。残念なことに浅野義長自身はキリシタンではなく、説教は聞いたんでしょうけれど、キリシタンにはなりませんでしたが、自分の病気をフランシスコ会の修道士に治してもらったことがあり、それで好意的だったんですね。宣教師に滞在してもらうのがとても良いことだと考えていたようで、教会用地もくれて、聖堂も建ててくれました。で、この時代に、武士階級だけにとどまらず、一般民衆にまでキリスト教が広まっていったので、後に禁教令が出され迫害が始まると、多くの人が殉教しました。和歌山での殉教。1613年、浅野義長が死去すると、義長に男子がなかったため、弟の長明が家督を継いだのですが、1619年に、広島に移封されていきました。そこへ家康の十男徳川頼信が入部して紀州徳川家の時代になったのです。そして和歌山でのキリシタン殉教があったのは1639年頃のことです。城下の吹上峰でキリシタン80人余りが処刑されたと記録されています。しかし処刑が行われた正確な年月日も場所も不明で、誰がについては一人も名前が分かっていません。天草島原の乱の後、領内でキリシタン研究を行ってみたら、あまりにたくさんいたことが分かって、逮捕して牢に入れてみたものの、処理に困って、一気に処刑して、今後は一切信じてはならぬと見せしめにしたのではないでしょうか。キリシタン殉教地ではないかと私が考えている場所は、現在、とある学校の敷地になっています。おそらく元は教会があった場所であろうと考えています。神様を讃えていた教会を破壊して、そこで信徒を処刑するだなんて、もしそうだったとしたら、ひどいことをしたものだなと思います。京都のキリシタン。京都、昔の都に、キリスト教の第一歩が記されたのは、1551年の2月。天皇に会って、布教の許可をもらうことを悲願としていたザビエルが、羅城門をくぐって都に入ったのが最初です。しかし都は、打ち続く戦乱で荒れ果てており、天皇にも会うことができないまま、たった11日で、ザビエル一行は都を後にしました。その後、ビレラ神父とロレンソ良妻が頑張って、大逆転が起こると、徐々に実を結ぶようになり、フロイスやアルメイダ、オルガンティーノが来て奮闘すると、日本人キリシタンたちも積極的に宣教を担っていくようになりました。そして、みんなの力で都に初めて、教会が建てられ、建造されたのが、1576年8月15日。ザビエル来日から27年目となる日でした。 この教会は都の南蛮寺、南蛮寺と呼ばれたのですが、本能寺の近くにあり、随分と目立つ建物だったので、人々の注目を集めたということです。しかし、都でキリシタンが栄えたのはそれから約20年ほどの間に過ぎませんでした。一時は九州地区をしのぐほどの信徒がいて、彼らが多く住んでいる町は大臼町と呼ばれるほどで、天皇さえも教会に話を聞きに来たことがあったぐらいなのに、その繁栄は永続するものにはなりませんでした。都とキリシタン殉教。土佐で起こったサンフェルペ号事件をきっかけに、秀吉はその少し前から都で行われていたフランシスコ会の布教活動を非難して、キリシタンを捕らえることを命令。26聖人が殉教することとなりました。26聖人は京都から長崎まで歩いて行って処刑されたので、京都は26聖人の殉教が始まった地だとも言うことができます。また鴨川のほとりでは、元和の大殉教の一つに数えられる京都の大殉教がありました。1619年、52名のキリシタンが鴨川の正面河原で火あぶりにされました。一家で殉教した人たちもいます。現在その場所には、茶色い自然石の碑が建てられていますが、一見ただの石にも見えるので、知らずに通り過ぎる人も多いようです。実際、のどかな川辺の風景を見ていると、ここでそんなことがあっただなんて想像することができません。しかし、河原に降りて祈って賛美してみたことがあるのですが、そしたら何かを感じることができました。意外にもそれは明るいものでした。殉教者たちは暗く痛ましい死を遂げただけじゃなくて、己の人生を天に捧げるという生き方をした勝利者だったのだと感じましたし、今も栄光の座に座して私たちを眺めながら、ほら頑張りなさいよと応援してくれているというか、私たちを見ながら嬉しく思ってくれているような、そんな感じがしました。一緒に行った人もそう感じたと言っていたので、私だけの感覚ではないんじゃないかと思うんですが、どうでしょうかね。さて今日は滋賀から京都までのお話をしました。日本のキリシタン殉教地のシリーズもやっと半分を過ぎましたかね。次回は大阪から歴史を紐解いてお話していこうと思います。どうか良い1週間をお過ごしください。それではまた。